日本共産党の小沼です。それでは通告に従いまして質問いたします。大項目の1番目、多文化共生社会の実現についてです。近年、医療、介護、建設、農業など多様な分野で外国人が不可欠な存在となる一方、生活上の課題や誤解、偏見も増加しています。特に SNS などで外国人が増えると犯罪が増えるといった根拠のない情報が拡散されていることが問題視されています。こうした中、全国知事会は11月に多文化共生社会の実現を目指す共同宣言を発出し、外国人を地域社会の一員として包摂し、日本人と共に安心して暮らせる社会の構築を目指す姿勢を示しました。外国人は地方自治体から見れば日本人と同じ生活者、地域住民であり、育成就労支援での幅広い職種での受け入れや日本語教育などに関する予算の確保、基本法の制定を政府に求めています。留萌市においても外国人住民の存在は年々重要性を増しており、労働力としてだけでなく地域の担い手としての役割が期待されています。国際交流協会によるイベント、技能実習生との地域活動など多文化共生の芽が育まれていると感じています。外国人を労働力ではなく生活者として受け入れる視点が必要であると考えます。そこで全国知事会の宣言を踏まえ、留萌市では多文化共生社会の実現に向けて外国人住民の現状と課題についてどのように捉えているかをお聞きします。次に大項目の2つ目、民間委託による学校給食事業についてです。今年度4月から留萌市では学校給食センターの建物をコープ札幌に有償譲渡し、学校給食の調理提供業務を民間委託する新たな体制が始まっています。この委託にあたっては学校給食法に基づき市が栄養教諭を配置し、献立作成や食育指導に関与することで学校給食としての質を保つとされています。また教育委員会内に担当の職員を置き、コープ札幌の業務をチェック評価する運営委員会の設置も明記されています。そこで民間委託による学校給食事業の現状と課題について伺います。次に大項目の3番目、児童生徒の不登校についての中項目の1つ目、留萌市の不登校児童生徒の現状と課題についてです。2024年度の文科省の調査では、小中学校における不登校児童生徒数は過去最多の35万3970人と発表されました。不登校の定義は現在と同じになった平成10年度当時は小中学校合わせて12万7692人でしたが、この10年ほどは増加の一途をたどっています。小学校では13万7704人、全体の 2.3% にあたり、1学年3クラスの学校では学年に2人以上の不登校の児童がいる計算になります。中学校では21万6266人、全体の 6.8% で、30人以上のクラスでは1クラスに2人はいるという計算になります。不登校はすべての学校教員が向き合うべき重要な課題であると言えます。不登校は決して子ども自身の責任ではありません。多くの子どもたちはさまざまな理由で心が折れた状態にあります。学校や社会の中で違和感を抱え、傷つき我慢を重ねた末に登校できなくなってしまうのです。登校を試みると腹痛や頭痛、無表情になるなど身体的心理的な症状が現れることもあり、それは心の傷の深さを物語っています。不登校を怠けや甘えと捉えるのは誤りです。 登校中の子どもの声を聞いて隠れたり、家族からも身を隠すように自室にこもったりと、心身ともに休まらない日々を過ごしている子どもたちも少なくありません。学校に行けない、自分には生きる価値がないと自分を責め、深刻な場合には医療的な支援が必要になることもあります。不登校は子どもの命に関わる問題なのです。そこで留萌市における不登校児童生徒の現状と課題について伺います。次に中項目の2つ目、不登校の子どもを抱える家庭への支援体制についてです。子どもの休息と回復を支えるためには、家庭、特に保護者への支援が欠かせません。不登校に直面した保護者は、自分の育て方が悪かったのではないかと、自責の念に駆られ、深く傷つくことがあります。加えて、子どもの見守りや相談対応、学校との連絡調整など、日々の負担は非常に大きなものです。不登校の子どもを抱える家庭では、保護者が子どもの心身のケアに加え、学校とのやり取りにも追われるため、仕事との両立が困難になるケースも少なくありません。実際に悩んだ末に仕事を辞めざるを得なかったという声も多く、家庭の経済的、精神的な負担は深刻化しています。そこで、不登校の子どもを抱える家庭への支援の体制について伺います。以上を1回目の質問といたします。
答弁を求めます。市長。
小沼議員のご質問にお答えいたします。はじめに、大項目1点目、多文化共生社会の実現についての中で、中項目1点目、留萌市での多文化共生社会の施策についてとして、多文化共生社会の実現に向け、留萌市における外国人住民の現状と課題をどのように捉えているかというご質問でございますが、本市におきましても、基幹産業である水産加工業や建設業、介護の現場などを中心に、外国人技能実習生をはじめとする外国人住民の数は増加傾向にあり、地域経済や社会を支える重要な担い手であり、共に暮らす生活者であると認識しております。互いの文化的違いを認め合い、地域社会の一員として共に生きていく、多文化共生の推進は、少子高齢化、人口減少対策を考えた上でも、極めて重要と捉えております。現在、約230名の外国人住民の皆様にご活躍いただいておりますが、受け入れ企業への聞き取りにおいては、日本語の学習機能の充実や、住居の確保などといった課題をお聞きしているところでございます。市といたしましては、これらの課題解決に向け、受け入れ企業や関係機関との連携を図りながら、具体的には、言葉の壁を低くするための優しい日本語の普及啓発のほか、ごみ出しルールや、防災情報の確実な提供のほか、住居の確保につきましても、円滑な入居につながるよう、支援等を検討していく必要があるものと考えております。さらには、留萌市国際交流協会を通じた交流機会の充実も図り、外国人住民が安心して暮らせる環境づくりと、文化を尊重し合える地域土壌の醸成を進め、国籍にかかわらず、誰もが留萌に住んでよかったと思える街づくりの実現に向け、取り組んでいく必要があるものと考えております。以上です。
教育長。
小沼議員のご質問のうち、教育委員会に関するご質問にお答えいたします。大項目2点目、民間委託による学校給食事業についての中で、中項目1点目、民間委託による学校給食事業の現状と課題についてのご質問でございますが、はじめに学校給食事業の現状についてでございますが、本年4月から民間委託による学校給食事業を開始し、現在8ヶ月が経過いたしました。この間、事業者との連携協力により、これまで通り栄養バランスの管理された安全安心な学校給食を提供するとともに、教育委員会が配置した栄養教諭が中心となり、学校現場において子どもたちへ食育指導を実施しているところでございます。また、民間事業者ならではのノウハウや経験を生かし、これまで困難であった食物アレルギーに対応した給食の提供を8月から開始することができました。委託開始以降、事業者との情報共有をはじめ、必要に応じて事業内容などの確認のほか、話し合いの場を随時設けており、円滑な事業連携や協力体制の確保に努めているところでございます。次に課題についてですが、今年度に入り、児童生徒や保護者様から学校給食に対しての意見などをいただいておりますが、これらの声にどのように応えていくのかというところが一つ検討をするところだというふうに考えておりますほか、当初計画当初からですね、民間委託により期待できる効果として挙げておりました子育て支援関連施設への給食提供をはじめ、事業者との連携協力による食を通じた子育て支援の実施方策がもう一つの課題ではないかと考えております。次に大項目3点目、児童生徒の不登校についての中で、中項目1点目、留萌市の不登校児童生徒の現状と課題についてとして、留萌市における不登校児童生徒の現状と課題についてのご質問でございますが、不登校児童生徒とは、何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因、背景により、登校しない、登校したくてもできない状況にあるために、年間30日以上欠席した児童生徒のうち、病気や経済的な理由によるものを除いたものというふうに定義をされておりまして、令和6年の末時点の市内の不登校児童生徒数は、小学校で15人、中学校で33人の合計48人となっておりまして、令和5年度末時点の51人と比較いたしますと、3人の減、微減という状況でございます。そのような中で、不登校児童生徒のうち、留萌市教育支援センターゆっくるもに登録をされた方は、16人から18人と、わずかではありますが、増加をしている状況でございます。また、近年の不登校の主な要因としては、無気力、生活リズムの乱れ、不安などの情緒的混乱などとなっておりますが、実際には本人、家庭、学校に関わるさまざまな要因が複合的に絡み合って、不登校となってしまう場合が多い状況にございます。このような状況から、不登校児童生徒への支援には、家庭との連携が不可欠であるというふうに考えておりまして、学校と家庭の連携が円滑に行えるように、スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーといった専門家による児童生徒との面談や、ケースに応じて保護者との面談を行い、医療、福祉機関等への働きかけや、家庭環境の改善、児童生徒への対応方法など、アドバイス等必要とされている支援の提供を行っており、令和6年度につきましては、スクールソーシャルワーカーでは延べ件数45件、またスクールカウンセラーでは延べ件数24件の相談対応により、児童生徒の心理的問題やストレス対処へのカウンセリングなどを実施してきているところでございます。また、不登校を未然に防ぐためにも、児童生徒の心や体調の変化、 不安の兆候を早期に発見していくことが重要であることから、学校生活における児童生徒の満足度や意欲、対人関係能力などをアンケート方式により測定する心理検査や、児童生徒の非認知能力を可視化、数値化してデータとして蓄積することにより、一人一人の多様性に応じた教育指導や生活指導を可能とするシステムなどの導入により、各学校におきましては、これらの結果を踏まえて、児童生徒一人一人に寄り添った適切な支援につなげているところでございます。次に中項目2点目、不登校の子どもを抱える家庭への支援体制についてとして、当市における不登校の子どもを抱える家庭への支援体制についてのご質問でございますが、国では平成29年に学校に通えない子どもにも学びの機会を保障していくことを目的とした教育機会確保法を制定し、これに基づき令和5年3月に誰一人取り残さない学びを目指し、不登校児童生徒への支援を強化するといった心プランを策定しております。北海道では国の動きを踏まえまして、令和5年に保護者向けの不登校支援ポータルサイトを開設し、オンラインセミナーや多様な学びの場、相談窓口等の情報を提供しているところであります。留萌市教育委員会といたしましても、スクールカウンセラーおよびスクールソーシャルワーカーの配置により、個々のケースに応じた相談支援を継続するとともに、先ほども申し上げましたが、学校生活における児童生徒の満足度や意欲、対人関係能力などを測定する心理判定や、心や体調の変化を把握し、多様性に応じた教育指導や生活指導を可能とするシステムの導入により、不登校の未然防止など、児童生徒一人一人に寄り添った適切な支援につなげていけるように取り組んでいるところであります。また、不登校や不登校傾向となった場合には、留萌市教育支援センターゆっくるもが、児童生徒はもとより保護者にとっても気軽に相談できる居場所として認知されつつあり、孤立防止や不安解消につながっているものというふうに考えております。以上です。
小沼議員。
それでは再質問いたします。まず、大項目一つ目の多文化共生社会の構築についてですけれども、先ほどの答弁の中で、各企業からの要望ということで、住居の確保についてということでしたけど、もう少し詳しく説明していただけるでしょうか。
市長。
住居の確保につきましては、現在、各企業がですね、自ら用意をしている状況と、また市内で使える物件がないかということがですね、市にも相談を受けたりをしているところですが、やはり場所の問題ですとか、通勤にとってどうなのかだとかっていうことが、やっぱり企業としても課題になったりしている部分もあるようなので、今後、どういうような形でですね、さらに求められてくるのか、その辺を見ていきながら、さまざまな市の公共施設等の提供等がですね、できればというような考えを持っているところです。
小沼議員。
公共施設っていうことは、市営住宅なんかもこう視野に入れてるという確認でよろしいですか。
市長。
当然、市営住宅、空き物件等をですね、活用するということも視野に入れておりますが、やはり、地域住民との、融合というのを考えていかなきゃならないですから、当然、行う部分にあたっては、町内会等と相談をさせていただきながら、進めていきたいというふうに思っておりますし、グループで使うのか、例えばその、結婚されて夫婦で使うのかということも、さまざま考える部分というのはあるというふうに思っております。
小沼議員。
それではちょっと大きく全国知事会の宣言というのもございましたけれども、留萌市としてですね、この宣言を踏まえて何か施策を行うという考えはないかお聞きします。
市長。
全国知事会から発出されたという多文化共生社会の実現に向けた共同宣言というこの趣旨についてはですね、私たちも社会づくりを進めるという中では共通の認識を持っているところです。先ほどもですね、お話をさせていただきましたが、やはり特に緊急性の高い課題から優先的に取り組んでいくということで、優しい日本語の普及啓発ですとか、地域社会に馴染んでいただくということで、ゴミ出しのルールや防災という観点でですね、取り進めていくということがまず大事だというふうに思ってますし、今留萌市国際交流協会がこの近年はですね、非常にイベントを通してですね、会員もしくは市民とのですね、交流を図る機会というのは徐々に増えてきているというふうに思っておりますので、本当に共生できる環境づくりというのが必要だというふうには認識をしておりますので、この点についてはやはり取り組んでまいりたいと考えております。
小沼議員。
住民として共存していくというときには誤解とか偏見の解消とか地域住民との相互の理解を促進するという情報発信、それから啓蒙なんかが必要になると思いますけれども、具体的にそのようなことを考えているかお聞きします。
市長。
この情報発信なんですけれども、誤解や偏見の解消で今留萌においてはないというふうに思っております。でやはりその SNS で全国的な話題として上がっているのは十分理解をしてますが、その中で、先ほどもちょっと触れましたけども、企業が管理して、住居も含めて、その来ている人方を管理している状況と、例えば、結婚など独立した場合、というのがやはりこう違ってくるんじゃないかなというふうには思っておりますので、そこはやはりですね、町内会やその住居の近隣の方々とのコミュニケーションを十分図れるように市としてもサポートをしなきゃならないというふうには思っておりますし、またやはりそれぞれの分野において大切な担い手ということですから、企業の協力も含めてですね、やはり市民の皆さん積極的に情報の発信というのを市としては行ってまいりたいというふうに考えております。
小沼議員。
ですね、他の自治体では、この相談とか教育とか、その交流の拠点としてですね、多文化共生センターというものを設置しているという自治体もございます。そういう考えはないかお聞きします。
市長。
十分先進的な事例ということがあるというのは聞いておりますが、先ほども言った通り、今留萌市におけるこの外国人の実習生と研修生の状況というのはあくまでも事業者が管理をしているという部分なので、事業者と市とのいろいろな相談ですとか話し合いというのは必要であるというふうには思っております。今後ですね、やはり生活状況が変わってきた段階において、さまざまなこういう取り組みというか、多文化共生センターという名前までつけてやるかどうかは別としてもですね、さまざまな手法というのは考えていかなきゃならないというふうに思っておりますが、今のところは企業等からの情報などを聞きながら、いろいろ市としてサポートしてまいりたいというふうに考えているところです。
小沼議
員。ですね、この長期定住とか、家族を帯同することが可能となる特定技能2号の外国人労働者の受け入れというのがですね、対象が2025年から対象の分野が広がっています。そういうことを考えるとですね、留萌でもこういう外国人労働者の増加が予想されると思うんですけども、そうなると企業ということだけではなくて行政として取り組まなきゃならないという、そういうことになってくると思うんですよね。それに向けてやっぱり対応を今からでもう準備をしておく、想定しておく必要があるのではないかというふうに思います。そのことについてお考えをお聞きします。
市長。
今までのご答弁の中で決して取り組まないというお話ではなくてですね、さまざまな状況がやっぱり変化してきていることは十分承知をしております。ただその問題というのがですね、やはり今管理されている企業さんが十分把握しているということで、やはり企業さんとまず市とお話を進めていくということが第一段階じゃないかなというふうに思っております。確かにご結婚された方が子どもを連れてくるということもお話に聞いておりますから、当然その学校の問題ですとか、さまざまいろいろな形の中で要因というのは出てくるというふうに思っておりますので、市としてはですね、やはり受け入れる体制というのはこれは移住者であっても外国人であっても同じだというふうに思っておりますので、そこはやはり対応を考えていくということと、想定もしていかなきゃならないというのは十分認識をしている状況なので、今後さまざまな案件について検討していかなきゃならないというふうに改めて認識をしているところでございます。
小沼議員。
国の方でもですね、総務省でも自治体に対して多文化共生の推進を積極的に呼びかけています。多文化共生の推進に関わる指針とか計画の策定というのも推奨されていまして、そういうことに取り組んでいる自治体も出てきています。そのことについてお考えをお聞きします。
市長。
現状として総務省が進めているこの指針計画というものも踏まえながらですね、市としての問題というのは、先ほども申し上げましたが、日本語の学習機会の充実とか住居の確保などについてもですね、課題であるというふうに踏まえておりますので、この計画の必要性なども含めてですね、調査研究をしてまいりたいと考えているところです。
小沼議員。
この多文化共生、この施策についてはですね、大変この先絶対に必要になってくる施策だと思っていますので、ぜひその辺を今後も進めていっていただきたいということを申し上げまして、次の項目に入ります。大項目の2つ目、民間委託による学校給食事業についてですけれども、まずですね、教育委員会によるこの事業についてのチェック機能、そのチェックの仕方ということについてどのように行われているかを再度お聞きします。
教育部長。
はい、お答えいたします。教育委員会に配置しております栄養教諭におきまして、日常的に学校給食を調理している工場内におきまして、調理にかかる作業工程やさまざまな対応を確認するとともに、各学校から提出されております検食簿などの情報をですね、共有させていただきながら、実施状況などの確認、それぞれ話し合いの場を随時設けておりまして、委託事業者との連携をしっかりしながら適正な給食事業の運営に努めさせていただいているということでございます。以上でございます。
小沼議員。
その中で今栄養教諭の役目大変重要かと思いますけれども、使用書の中でも栄養教諭が献立を作成するということが第一義的になっていたかと思いますけれども、そのことは変わりなく行われているという認識でよろしいですか。
教育部長。
はい、お答えいたします。はい、我々配置させていただいております栄養教諭とですね、あとの事業者の栄養教育と含めてですね、協議しながら今度は作らさせていただいているというところでございます。以上でございます。
小沼議
員。先のですね、6月議会で受託事業者と連携協力しながら円滑な事業運営を務めるとともに、学校給食事業運営委員会などにおいてこの契約の使用通りの適切な運営が行われているかをしっかりと検証しながら、給食の提供に努めてまいりたいと考えているというふうに答弁されていますけれども、この学校給食事業運営委員会というものの開催の状況についてお聞きします。
教育部長。
はい、お答えいたします。現時点におきましては、学校給食事業運営委員会の開催状況の実績につきましては、ございません状況でありますが、学校給食の実施状況などの検証や、8月以降に開始いたしました食物アレルギー対応の給食の実施状況、また児童生徒や保護者からの意見などの対応に対しまして、ご意見などを伺いたいと考えておりますので、適切な時期に今後ですね、実施してまいりたいと考えているございます。以上でございます。
小沼議員。
その学校給食事業運営委員会というこの構成メンバーというのはどういうふうになっているかお聞かせください。
教育部長。
はい、お答えいたします。想定している構成メンバーにつきましては、学校のですね、校長教頭などの管理職、あと教員、あと PTA の役員、ほかですね、学習経験を持たれている方ということで構成を予定しております。以上でございます。
小沼議員。
今年度中、もちろん今年度中の早いうちにも終わろうとしているかと思うんですけども、早いうちにそれは行うということになりますか。
教育部長。
はい、お答えいたします。はい、こちらにつきましてもですね、先ほど申し上げました通り、2学期までのですね、給食の状況に関するですね、児童や保護者からの意見等を伺った状況などもですね、踏まえながら、先ほど申し上げましたアレルギー給食の対応等も含めてですね、そちらの状況を確認しながら、ですね、対応、適切な時期に実施してまいりたいと考えてございます。以上でございます。
小沼議員。
それではですね、この先の答弁で子育て支援関係のことについてまだ課題があるという答弁だったかと思いますけれども、そのことについて具体的にどのようなことを行っていくということを想定しているかお聞きします。
教育部長。
はい、お答えいたします。まずですね、市で実施している留守家庭児童会の方のですね、児童に対します長期休業中の給食提供につきまして、事業者等ともですね、協議させていただいております。そちらにつきましてはですね、協議継続中でございますが、提供体制や価格などについてですね、そちらの方の協議しながら進めてまいりたいというふうに考えておりますし、あと幼稚園等につきましても、それぞれ園と事業者がですね、適切に協議できるようにですね、我々サポートさせていただいているという状況でございます。以上でございます。
小沼議員。
そのサポート体制というか子育て支援関係については、なんかメドっていうんですか、来年度から始めるとかってそういうようなメドは立っているんですか。
教育部長。
はい、お答えいたします。留守家庭児童会の関係につきましては、その体制等も含めてですね、時期的なものについてはまだ明確なものはございませんが、価格とかですね、実施方法が固まり次第ですね、それらの部分についてもまた保護者とも協議してまいりたいと考えておりますし、幼稚園等につきましてまた事業者との委託事業者と幼稚園との話になりますので、その方につきましては今後ですね、推移を見守りたいと考えているところでございます。以上でございます。
小沼議員。
いろいろな 事業者との話し合いとか、学校給食事業運営委員会での開催、これから行われるということですけれども、このこと内容についてですね、市民に透明性が必要かと思いますけれども、市民への説明責任についてどのように果たしていくか、具体的にお聞かせください。
教育部長。
はい、お答えいたします。運営委員会をですね、開催した際につきましては、協議内容ですね、あとそちらからいただいた意見などをですね、その裏の部分につきましては、保護者等にですね、しっかりと伝えてまいりたいと考えていることでございます。以上でございます。
小沼議員。
市民に対して例えばホームページ上でこのような話し合いがなされましたというようなことを公開するということは考えていますか。
教育部長。
はい、お答えいたします。はい、そのようなものですね、進めてまいりたいというふうには考えております。以上でございます。
小沼議員。
次にですね、これも 前の議会で教育支援センターの給食提供について、実施に向け協議しているところという答弁をいただいていますけれども、その進捗状況についてもお聞きします。
教育部長。
はい、お答えいたします。これまでのですね、事業者との間で教育支援センターへの給食提供実施に向けてはですね、それぞれ協議を行わせていただきまして、現状といたしましては給食提供は可能であるというふうなに確認をしているところでございます。ただですね、現在の給食失礼しました教育支援センターに登録している児童生徒のうちですね、登校支援によってですね、学校に通学して学校で給食を食べている生徒児童生徒がいる一方、体調などですね、さまざまな理由により通級が不定期、または登録していってもですね、通級していないという児童生徒などもいらっしゃるのが現状でございます。センター利用につきましてはそれぞれの事情によりまして異なることでございますので、教育支援センターでの給食提供につきましては、通級する生徒のまた保護者等にですね、ニーズ等を把握しながらですね、今後またですね、さらに協議しながら進めてまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。
小沼議員。
それでは次にですね、不登校について児童生徒の不登校について、中項目の一つ目で、留萌市の不登校児童生徒の現状と課題ということを答弁いただきましたけれども、この NPO のですね、多様な学びプロジェクトというところで実施している不登校当事者との実態とニーズを把握する全国調査では、子どもは不登校を認められる、理解されることが一番嬉しかったということです。逆に学校に来ないと将来が困るといった対応は子どもを追い詰めかねません。不登校の子どもに寄り添う教職員や関係者は子どもと同じ目線で話をする関係性を広げて、子どもの思いを丸ごと受け止めて、子どもの休息と回復を温かく見守ることが期待されると思います。学校での相談を充実させ、不登校関係者による不登校の問題を理解するための研修も進めていく必要があるのではないかと思います。不登校のことについては国の捉え方もどんどん変わっていまして、そういうことに対する研修をしっかり関係者でもってやる必要があると思います。教員とかゆっくりもんの指導員、それからスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーなどの関係者含めてですね、そういうことの研修を行っているかということをお聞きします。
教育部長。
はい、お答えいたします。不登校児童生徒や保護者に関わる教員、さらにはゆっくりもんの指導員、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーが一度に会してといった研修会につきましては現状実施してはおりませんが、例えば留萌中学校におきましては、令和6年度から北海道 の不登校対策総合実践事業の指定を受けまして、留萌中学校区の小学校の管理職や教員に加え、留萌教育局、市教委の担当者、教育支援センターゆっくりもの指導員、スクールソーシャルワーカー等をですね、参集した上で多様な学びの場の機能強化や不登校児童生徒の支援の充実に向けて協議し、適切な対応に努めているところでございます。また江南中学校におきましても、関係者を参照した中で不登校プロジェクト会議を定期的に開催させていただきまして、生徒に応じた目標を設定して全員で共有しながら学びの成長につなげてきたところでございます。 さらにはですね、スクールソーシャルワーカーが講師となりまして、中学校や小学校に出向き、全教職員を対象としたスクールソーシャルワーカーの役割には対応したケースの事例などの研修会を開催したほかですね、あと市教委の担当者とゆっくりもの指導員がですね、他の自治体の教育支援センターを視察させていただきまして、先進的な取り組みをですね、指導方法などについて研鑽を図っているといった状況でございます。以上でございます。
小沼議員。
不登校児童生徒の対応については、教員もそうですけれども、関わる指導員の皆さん、ゆっくるもの指導員の皆さんも大変、難しい役割かなというふうに思ってるんですよね。それできっと対応する中で悩みを抱える指導員の人たちがこういうことで困ってるんだよねということをこう率直に話し合えるような相談し合えるような場所っていうのはあるでしょうか。お聞きします。
教育部長。
はい、お答えいたします。ゆっくりも指導員につきましては、市教員の中にですね、随時といいますか、状況のですね、情報共有とかですね、それらの、指導内容等をですね、共有させていただきながら、置かれている現状とかですね、お子様の状況などもですね、一緒にですね、考えていくといった体制で今進めているところでございます。以上でございます。
小沼議員。
子どもの目線に立つということは大変難しい課題だというふうに思ってます。その中で大変悩みながら子どもたちに対応している先生たち、それから指導員の先生たちに対するそういうサポートもぜひやっていきたいということを思います。次にですね、不登校の子どもを抱える家庭への支援体制についてお伺いします。この親はですね、保護者は子どもの不登校に大変戸惑って、私の育て方に問題があるのではないかとか、そういう自己責任論に傷つくこともあります。子どもの見守りや相談などの負担も大変です。多くの人が不登校離職、仕事を辞めなければならないということで収入が減ったり、食事や外出、学びなどの支出が増えてですね、経済的な困難に直面しているという話も全国でも聞くところです。留萌市としてもですね、こうした家庭の実情を把握して保護者の就労支援とか相談体制の強化、もっと言えば企業への理解促進など地域レベルでできる支援策について市内企業と連携して取り組む考えがないのかをお聞きいたします。
教育長。
はい、お答えします。現状としては、不登校起因として、保護者の就労に影響が生じたというケースについては直接はお聞きしておりませんけれども、お子さんが不登校になったことに伴って、保護者が仕事を休まざるを得ないような状況もそれは考えられるのかなというふうに思っております。市といたしましては、先般ルモイ、広報ルモイの11月号で、教育支援センターゆっくるもについて、特集記事掲載いたしました。この中でも不登校は問題行動ではないよと、どの子にも起こりうることなんだという、まずそういう認識を皆さんに持ってもらおうということで、あのような広報をさせていただいております。まずはやはりこのような継続して市民レベルで、そのような認識を持っていただくということが重要かなというふうに考えておりますので、まずはそのような、啓発、意識啓発といった部分をですね、優先して進めていこうというふうに考えております。以上です。
小沼議
員。啓発とっても大切かと思います。今日の同志でも多様化学校という記事がございました。やっぱりそういう不登校については考え方、見方、それから対応の仕方が変わってきているということをですね、啓蒙するということが、企業に対してもですね、うちの子がこういう状態で、大変苦労しているので 対応してほしい、少し休ませてほしいというようなことに理解が深まるっていう、企業の理解が深まることも大切ではないかというふうに思っています。このそのことについてはどうですか。いきます。
教育長。
はい、本当に子どもたちをですね、育むのはやはり地域全体がですね、まあ、企業個人含めて地域全体でやはり、応援していくべき、ことだなというふうに思っております。ですので、まずはやはり不登校っていう部分がですね、なかなかそのゆっくるもという施設を作りましたけれども、なぜそういう施設が必要なのか、なぜ子どもたちがそういう施設で、こう学ばなきゃならないのかっていう部分、やはりこの市民レベルでまずはこう認知していただいて、まあ、認知することによって今現在でもですね、不登校とは別にいろいろな学校教育の分野で企業がいろいろと協力して応援していただいております。ですので、この、意識をですね、こう高めることによって、逆に言うと、今まで違う部分の教育で応援していっていただいた企業などもですね、じゃあその部分に自分たちができることがないだろうかということでですね、興味を持っていただけるのかなというふうに思っております。私たちとしてはそういう部分にですね、興味を持ってもらって支援をいただけるようなですね、環境づくりっていうのを私たちもしていかなければならないのかなというふうに考えております。以上です。
小沼議
員。他の自治体ではですね、保護者の就労支援とか、そういう生活相談にも対応している、それと地元の企業と連携していた、そういうことを保護者の再就職とか、例えば在宅ワークの機会を提供するなど、家庭全体を支えるという仕組みを構築している、そういうふうなことをやっている自治体としてやっているところもあるようです。ぜひですね、そういうことも考えていただきたいと思いますけれども、ゆっくるもでそういう保護者の支援とか相談体制というのは組まれているかお聞きします。
教育長。
はい、現状といたしましては、不登校児童生徒のその保護者同士が交流するというような場というのは持っておりませんけれども、先ほど部長の答弁にもあったかもしれませんが、先月教育政策課の職員とゆっくるもの職員で、江別市の教育支援センター視察しております。その際にですね、江別市のネクカフェという名前らしいんですけれども、そういう名称で保護者同士の、まあ、交流の場を定期的に開催しているというふうにお聞きして帰ってきております。まあ、ゆっくるもにおきましても、児童生徒の居場所であるとともに、やはり保護者にとっても、孤立防止ですとか、情報交換ができるような居場所づくりに向けて、まあ、今後ですね、その今見てきたような別市の事例含めてですね、まあ、他市の事例も参考にさせていただきながらですね、前向きにこのことについては検討をしていきたいというふうに考えております。以上です。
小沼議員。
今言ったような取り組み、大変良い取り組みかと思います。やっぱり子どもが不登校の親同士がやっぱり悩みを語り合ったり支え合うということは、子どもへの理解を深める上でも大切かと思います。当事者の声を行政や学校に届けることで、不登校支援の環境を充実させるということも、その話し合われている中でそういうことも可能になってくるかと思います。今言ったように、親同士が交流し悩みを共有できるようなネットワークの構築、ぜひ具体的に考えていただきたいと思いますけども、もう一回答弁を求めます。
教育長。
はい、先ほども申し上げました通り、まあ、いろんな視察等によってですね、やはりゆっくるもの方でもですね、こういう形のものが必要じゃないかというふうな認識も持っていただいておりますし、教育委員会事務局としてもですね、そのような同じ認識でいるというところで、まあ、どういう形で始められるかというところをですね、今協議しながらですね、 調整がつけばですね、実施の方をしていきたいなと考えております。
小沼議員。
ぜひやっていただきたいなというふうに思います。もう一つ、アウトリーチ型支援、例えば家庭に訪問して話を聞くとか、そういう家庭の孤立を防ぐという工夫も必要かと思いますけれども、スクールソーシャルワーカーなどで家庭でつながっているのかなと思いますけれども、そういう対応はどういうふうになっているか改めてお聞きします。
教育長。
はい、先ほどの答弁の中でも、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーが本人との面談だけではなくて、スクールソーシャルワーカー中心にですね、保護者のところにお話を伺いに行く、悩みを聞きに行くというようなことは今現在しております。それで、あと不登校に関するですね、取り組みの中で、各学校ごとにもあるんですけれども、そういう中にそういうスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーもですね、当然、教育委員会の事務局ですけども、一緒になってですね、不登校対策について議論していっておりますので、一人一人に寄り添った形は、なるべくそういう形になるように取り組みはできているのかなというふうに考えております。以上です。
小沼議員。
先ほど の6月議会の中 そのゆっくるもに通う不登校児童生徒に対しての給食の配食ということについてですけれども、先ほど可能という答弁をいただきましたけれども、現在不登校でありながらゆっくるもに通っていない児童生徒に対してもですね、このゆっくるもに来てもらう子どもたちが家庭から給食があることによってゆっくるもに通うことができる、そういう動機づけになるのではないかと思っていますけれども、そのことについてお聞きします。
教育長。
はい、午前から、お昼を挟んで午後も、ゆっくるもに通うっていう、場合については、現在そのお弁当を持参していただいておりますけれども、ゆっくるもにおいても給食が実施されれば、保護者の負担が軽減されるだろうということとですね、児童にとっても、生活リズムの安定にも、つながっていくのかなという部分もございますし、給食の提供自体がもしかすると今不定期だ、もしかしたら通えてない子どもの通級のきっかけになるかもしれないというふうな思いは持っております。しかしながら現状はというとですね、不定期な子どもの通級の児童生徒が多くて、さらには明日行きますと言ってても当日になってやはり行けませんという子が多いという現状がございます。そういうことで今まで実施がなかなか難しいという部分で、あったんですが、私としては、通級の状況を見ながらですね、指導員とも十分に協議した中で、実施していくという方向で今考えておりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。はい、
小沼議員。
給食の配食につきましては、家庭によってバラバラかと思いますけれども、例えばいつ学校に復帰するかわからないからずっと給食費を払い続けている家庭もあるかと思いますけれども、その辺はどうですか。
教育長。
はい、不登校でですね、実際にゆっくるもに通っていらっしゃって、給食費を払っていただいている方もいらっしゃいますし、もう給食は止めてくれという方もいらっしゃいます。給食を止めてくれという方はやはり学校へはしばらく行けないんだろうなという思いから多分止めてくれということだというふうには思うんですけれども、給食費を先ほど前向きにという答弁させていただきましたけれども、その思いの一つには給食費を払っていただいているということもありますので、そういうことからですね、なるべく動機づけにもなるように、また 保護者の負担軽減も図れるようにという意味でですね、私としては実施に向けていきたいというふうに考えております。以上です。
小沼議員。
今現在のゆくるもの指導員の皆さんと一緒に学校に通ってるという子どもたちも出てきてるという話もあります。給食だけは食べに行こうって言って逆に学校に行ってる子どももいると思うんですよね。それと同じようにですね、ゆっくるもで給食を配食するということになったら、今まで不定期だった子がかえってその給食が配食されるっていうことで午前も午後もゆっくるもに行こうっていう子どもが増えると思うんですけども、ぜひ、やる方向で考えていただきたいと思いますけども、最後にそのことについてもう一度答弁を求めて私の質問を終わりとします。
教育長。
お答えいたします。いや、先ほどから何遍も申し上げておりますけれども、私はやらないというふうには言っておりませんので、やる方向でそういうような環境をきちんと作ってですね、進めたいというふうに思ってますので、ゆっくりもとも十分ですね、協議させていただいた中で進めていきたいと思います。以上です。
9番小沼議員の質問を終わります。